さあ、転職コールヤバい放談第44回ということでね、成功のタイムリミットを読んで、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ13日目ということで、43回ちょっとまだアップしてないんですけれども、ギグワーク朝会のお話をしてるんで、それはそれで43回別撮りで、44回ですね、同じ日3月19日に収録しておりますけれども、今日は移行の法則ということで、ザ・ロー・オブ・トランシティション、ね、はい、やりたくないことを仕事にしている時には最悪な気分で、ああ今日も仕事に行かなくちゃと言ってることでしょうと、まあそうやって思ってる人多いと思いますけどね、はい、でこれはあなたがしていることにインスピレーションが全く湧かず、あなたの天職と本職が噛み合っていない状態です。天命や使命を生きているとは到底思えない状態です。このような時には主に2つのことが想定できます。1つはあなた自身が本当は何をしたいのかも、なぜそこにいるのかも今一つわからない状況です。もう1つはあなたには何をしたいのかがはっきりと分かっているのですが、ただ何をどうしていいのかが分からずにフラストレーションを抱えている状況です。今日紹介する移行の法則は、あなたが全く楽しめていないことを楽しめるようにいくつかのアイデアを提供します。期待してくださいよ、はい、で最初にあなたが何をしたいのかをはっきりとさせましょう。あなたにそれが分からなければ、どうして宇宙があなたに贈り物をできるでしょうか。あなたがはっきりと自分が望むものを明確にするまでは、宇宙からの贈り物を受け取ることはできません。これはまるであなたが職務内容を明らかにしていない状況で人を雇うようなものです。雇われた人は何をすればいいのか全くわからないので、仕事が全然進まないことがわかるでしょうと。でここから僕線引いてますけどね。しかし一度あなたが何を望んでいるのかをはっきりとさせたら、あなたは文字通りあなたの世界に人、アイデア、出来事、お金を含めてあなたが思い描いたことを想像し引き寄せることができるでしょうと、まあ、これ線引いてるのは多分引き寄せろというね、引き寄せたいという願望の部分でしょうね、あなたの世界に人、アイデア、出来事、ね、お金、想像し引き寄せることができるでしょうとね、あなたが何を望んでいるのかをはっきりとさせたらね、で望んでいることを明確にすれば、あなたは愛することを仕事にすることも、仕事を愛することもできるようになるということです。そして素晴らしい収入をそこから得ることもできるのです。ね、まあ、今日もなんか自己紹介、ギグワーク朝会で初めての人結構多かったんで、させていただいたんですけどね。結局何をしている人なんですかっていう質問はね、当然出ますよね。うん、で何を語るかということで、まあね、今度イベントやりますっていう話しましたけど、まあね、イベントであったりとか、あの、出版であったりとかね、まあ、そう出版の人なんですねって話も出たんで、まあ、その出版の仕事もやってますよという話はしといたんですけどね、まあ、そういうことにイベントをやったりとか、本を出したりとか、人の本を紹介したりとか、まあ、そういうことをね、あのメインのキャッシュポイントにしてですね、それで、まあね、美濃さんみたいなポジションに、ね、なれればいいですよね、うん、狙ってますからね、本気で狙ってますからね、はい、そのためのこの人生を60日で変えるシリーズですからね、はい、でこのようにまず何よりもあなたの望みは何かをはっきりさせることが大切です。コンピューターの前に座り、あなたがどのように日々を過ごしたいのか、どんな仕事をして過ごしたらワクワクするのかをタイプしましょう。または紙の上に書きましょう。思う存分書いて明確に正確に定義できたら、次にこれまで自分がどんな仕事をしてきたのかを振り返りましょう。これまでやってきた仕事に間違いは一つもありません、ね、転職王の僕に間違いがないって言われたらね、へーって感じでね、他の誰よりもいろんな仕事やってきてますからね、その全ての仕事が全て間違いは一つもないということですね。まあ著者はそこまで想定してないと思いますけどね、そんなに 何十社もね、あの仕事を変えてる、職を変えてる、会社を変えてる人がいるとは想定もしてません、してないかもしれないけど、そういう読者もいるってことですからね、うん、あなたが働いてきたことは全てあなたの人生の目的につながっていますと、ね、人生の目的、はい、でこれまでの経験がどのように新しい道のりに役に立つのだろうか、あなた自身に質問しましょう。これまでの経験はあなたが夢を追いかけるために役立つツールであり、能力をもたらしてくれています。せっかくの経験を捨ててしまうのではなく、人生に必要な経験としてしっかりと取り入れていきましょう。次に青写真かっこ詳細な計画を描きましょう。もしかしたらメンターやコーチのアドバイスを必要とするかもしれませんが、ご自身の夢にどのようにビジネスを組み込んでいけばいいのかを考え構築していきましょう。まさに今日僕の横に座ってた子がね、本当にそういう感じで駆け出しのなんか起業家みたいな感じだったんで、その子にはぜひ聞いてほしいですよね。まあ僕はラジオトークやってるってことも一応伝えといたんですけどね、うん、聞いてくれるでしょうかというところですけどね、はい、でも私は起業家じゃないしな、ビジネスを始めたいわけじゃないんだとあなたは思うかもしれませんが、ぜひこのステップをやってみてください。あたかも失敗を楽しむかのようにやってみましょう。あなたにもあなたが思っているより起業家の素質があるかもしれません。恐れを克服し、起きる出来事に身を委ねてみましょう。このステップはあなたが抱くかもしれないどんな疑問をも超越することでしょう。ぜひあなたが望む全てが実現するかのように計画を立ててみましょう。あ、これ5時ですね。計画を立てみましょうなんだけど、立ててみましょうですね、 はい、でかつて私の個人の成長を促すキャリアと人生の夢を創造するプログラムに参加したカナダ人の女性がいました。彼女は私に近づいてきてこう言いました。ドクター・ディマティーニ、私はダンスが好きなんです。彼女は音楽に合わせて体を動かすことを愛する女性でした。でも私にはダンスを仕事にすることはできません。私は今秘書をしています。私は言いました。それではどのようにあなたの愛することを仕事にできるかを考えてみましょう。私はダンスをしている時が幸せです。それでお金を欲しいの。彼女は正直に話をしました。私たちは座って新しいビジネスプランについてブレインストーミングをしました。1時間も経っていないでしょうか。私たちは一つの基本的なアイデアといくつかの独創的なアイデアを思いつきました。今彼女が何をしているか想像できますか。ね、すごい激変したってことですよね。彼女は様々な国を旅しながら各国のユニークなダンスを学びたいと思う人々のためにツアーを作り提供しています。例えばスペインのフラメンコ、イタリアのタランテラや、そのたくさんのダンスツアーです。彼女の報酬はツアー代金を受け取ることです。日々世界中の様々なダンスを学びながら旅行をしながらお金を得ているのです。あなたは大好きなことをしながら、またしていることを大好きになることでお金を受け取ることができます。あなたは計画を実行するために計画全体について考える時間を作る必要があります。そうでなければ失敗する確率がかなり高くなります。ただじっくり考えていけば、あなたはスムーズに変化を作り出せるでしょう。あなたの今現在の仕事の意味と意義を正確に評価し感謝しましょう。この経験こそが次の新しい仕事に生きるのです。何もわからないままの状態で飛び込まないようにしましょう。それはセーフティーネットのない状態で空中ブランコをするようなものですね。ちょっと前に確信の法則で話しましたけどね、確信だけね抱いてね飛び込むとね落ちちゃいますからね、うん、あなたが今すでに持っているものを評価し感謝してから、あなたが望む人生の移行計画をデザインしてくださいね。キャリアチェンジですよね。移行するってことが大事ですよね。同じ道をずっとまっすぐ行くとですね、その道がですね、その望む人生へのね一本道であればいいですけどね。なんかくねくね道の人生みたいな本もありましたけどね、ね、かけるはしごを間違うとね、どれだけ頑張っても自分の望むゴールに到達しないってこともありますからね。ちょっと違うなと思ったらずらしていくっていうのは大事かなと。まあちょっと違うなと思ってる人は今の時代多いと思いますんでね、この移行計画ね、いきなり180度、方向を変えるんではなくて、まあね、車で言えば車線を変更するみたいなっていうのも大事かなってね、そのいきなりガッと変えてしまってうまくいけばいいですよね。うまくいかなかったらね地獄を見ますからね、はい、で移行の法則を実践していけば、あなたは大好きなことをして、またはしていることを大好きになることができるでしょうとね。だからちょっとずつ自分 の, あのやりたいことに自分をずらしていくということも大事かなと。でアファーメーション、私は今の仕事がどのように私の大好きなことに役立っているかを見出します。私は人生を計画するための時間を取り、新しく生まれるインスピレーションに心を開きます。私は大好きなことを明確にし、それをしてたっぷり支払ってもらうのはどうしたらよいかを考えますということでね。ちょっとこの本当に60日で人生を変えるシリーズで全部で60個あるんですけど、日によってねなんか量が多い日と量が少ない日があって、今日はもうたっぷり量があって、本当はだからこの13日目の移行の法則とギグワーク朝会の内容を両方ね一緒にやりたかったんですけど、ちょっとこれだけボリュームがあるとちょっと、ギグワーク朝会の内容を伝えてたらこの移行の法則全部やりきれないかなと思って 2つに分けたんですけどね。だけどギグワーク朝会の内容はギグワーク朝会出た人は大体聞いてくれるから、いつもよりその視聴回数が増えるんで、視聴っていうかリスナーの数が増えるんで、それはそれでいいんですけどね。だからそっちの人たちがこっちも聞いてくれたらいいし、でこれを聞いた人は別にギグワーク朝会は関係ないから、まああれっちゃあれなんですけどね、だからまあ同じ日に2本配信すれば、2本とも聞いてくれる人もいるとは思いますんでね。ちょっと本当この13日目は本当に過去最大級ぐらいにちょっと濃い内容かなっていう感じで、結局なんかじゃあ今日から何をしたらいいのっていうのがちょっとねわからないようなものもあるんですね結構ね、だけどこの移行の法則はもう一つでちょっとまとまってるというか、まあ、かなりページ数もね 1,2,3,4,5 ページありますもんね。だからこれはこれだけでちょっと何回もね聞いて、本当に、これを聞いた人の中で本当にキャリアチェンジ、そういう人が出てくるんじゃないかなっていうぐらい具体的に、ね、いろいろあります。で、まあ、アファメーションとしては、私は今の仕事がどのように私の大好きなことに役立っているかを見出しますと。私は人生を計画するための時間を取り、新しく生まれるインスピレーションに心を開きます。私は大好きなことを明確にし、それをしてたっぷり支払ってもらうのはどうしたらいいかを考えますということでね。ただこの13日目だけあってもしょうがないのでねって言いながら、過去の12日分を聞いてもらおうっていう、まあ、魂胆ではあるんですけどね、 ね、まあ、13日目で、これは本当にワンピースとかもそうで、15巻でワンピース出会った人はね、1巻から15巻まで、14巻まで買ってくれますからね、これがね、あの積み重ねなんですよね。積み重ね。今日もだから隣に座ってた男性に、なんか48時間で人生を変えるっていう Q さんのお話をね、YouTube の話をしてたんですよ。その子本当に素直にね、いろいろ聞いてくれてね、まだ若くてね、だからやっぱ素直に聞いてくれる人にはこっちもね、いろいろ喋りたくなるじゃないですか。ね、年取ってくるとね、なかなか素直さが消えてですね、いろいろこっちが言ってもね、あのデモとかね、だってとかね、言ってくる人いるんですよ。まあ、そういう人はちょっとね、何も言いたくないですよね。だからその、なんですか、その人がご立派な方であれば別ですけど、僕になんかアドバイスを求めてくるようなレベルの人でね、人生迷走してる人なんですよ。そういう人に限ってね、なんかだってとかね、本当にいろいろああだこうだつってくるんですよ。で、なんかだから僕に会いたいとかいう人もいてね、会いたいんだったらこれ朝からやってた時に来いとかね、今度イベントやるから来いって言ってもね、いやその日は時間がとかってね、まあ、そういう人とはねちょっとね会いたくないですよ。こっちも、こっちは別に会いたくないわけ、向こうが会いたいだけなんで、こっちは別に会いたくないんでね、やっぱその辺の力関係っていうのは、微妙な力関係は分かってほしいなっていうのがあって、まあそれが分からないから人生迷走してるんだと思うんですよね。でもちょっと今日一つ面白い話があってね、その僕の隣に座ってた人はね、なんかサッカーのプロみたいな人なんですよ。あ、まあ、Jリーガーだったのかな。で、それでまあ林くん、ね、僕の同級生紹介したんですけどね。で、その前翔さんが初めてなんかフットサルやるときに初対面だったらしいんですね。で、その前翔さんが、なんか、自分は何回も来てるからということで、なんかいろいろ言ったら、実は相手の方がすごかった。ね、前翔さんは別に水泳のプロではありますけど、アプローチが水泳はすごいんですけど、別にサッカーはね、初心者。なんですね。で、まあ、フットサルは何回もやってるからっていうことで、まあ、いろいろ、なんか言ったらしいんですけど、で、自己紹介聞いたら、もう、全然、もう、相手の方が上だったって。まあ、そういうことは人生でもよくあってね、僕も本当に高校の時に、隣に座ってた女の子にいろいろ勉強を教えましたけど、その子、兄弟受かりましたからね。実はその子の方が賢かったんですよ。でも、なんか、いろいろ聞いてくるから、こっちはね、まあ、僕の方が強みでもあり、弱みでもあるんですけど、なんか人からなんか聞かれたら、ついついペラペラいろいろ相談に乗ってあげたりとかね、いろいろ教えてあげたりするんですよね。で、教えた相手が自分よりすごいってことはありますからね。逆に伸びていくってこともありますからね。最初は僕から聞く立場であっても一瞬で抜いていくって人もいますからね。まあ、前翔さんもそういう人の一人かもしれませんね。はい。じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。